ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。この度 PHP 研究所からあと10歳若くなる、DJ 交流身体脳の整え方という5本をお出しになりました、うん、ダンス&ボーカルグループ TRF の DJ でリーダーの DJ コウさんです。
よろしくお願いします。
若いな。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お願いいたします。
失礼ですけどおいくつにおなりになったんですか？
今日でちょっと61です。
おめでとうございます。
はい、
お誕生日おめでとうございます。
今今日でって言った、
はい、8月8日、
はい、
そうなんです。
あ、そう、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。元気で。ハッピーバースデードゥダンス。
ハッピーバースデ
ー。ああ、そうですか、はい、ね、やっぱ60を超え、還暦を超えて1年こういろいろ考えることも感じることも違ってきましたか？
来ましたね、
うん、あ、そう、
やっぱり、うん、還暦まではその還暦っていうレッテルで自分もそろそろ、うん、なんだろう、年配の域に達してものを考えなきゃいけないのかなっていう思いはありましたけども、うんうんうん、はい、でもそれを過ぎて1年経っていくと、うん、いや、これからちょっとまだ人生楽しく過ごしていくやり方を見つけていけないなっていうのになんかシフトしました、
う
んうん、考えは、
そうな
の、はい。
いやでもね、DJ、はい、DJ コーがね、もう61って聞くと
信じられないですよ。
驚くよね。
いや信じられない。
何十年もうデビューして、
来年で TRF が30周年なので、だから本当にもう、TRF 聞いてましたっていう方が、もう当時学生だったりした方がもうお母さんお父さんになってるんですよね。
すごい、
はい、
はい、そんなんですけども、はい、今回は5本をお出しになりました、
はい、
身体の整え方、
はい、
どうしてこの本をお出しになろうと思ったんですか？
ちょうど、うん、5年前になるんですけれども、はいはいはい、僕がですね、番組の健康企画で、うん、はい、ノードックスペシャルみたいな企画に行って、それまでそういう検査一切やったことなかったんですけれども、
はいはい、
その番組の企画でノードックを受けたら、うんうん、脳に脳動脈瘤が発見されてしまって、
うん、
で普通だと、まあ、2.4 ミリぐらいあったら即手術なんですけど、はい、うんうん、僕の場合はそれが 9.8 ミリあって、でかいんですよ。
うわ、
でそれでもう、うん、目の視神経刺激してるし、うん、このままだともう命保証ないですって言って、うんうん、番組騒然しちゃってて、
うん、
でどうしようって思って、これもう僕、うん、1週間先の自分の存在がそこでもう分かんなくなっちゃって、で結局のところ、うんうん、もう頭半分解凍手術をして、手術中に破裂しちゃうともう大変なんで、うん、首も半分ぐらい切って、うん、首からも血を逃がしながらの大手術をしたんです、
うん、
首から脳に
血を逃がして、
血を全部いかないように少し逃がして、
はい、逃がしながら
頭開いて、
そうです、
その動脈瘤のおぼしき箇所を、
そうです、クリッピング手術って言って、はい、クリッピングで破裂しないように止める手術をしたんですけども、やっぱりそこでちょっと人生観がもう変わりましたんで、
はい、まあ、でそれもう何状態的には、
はい、
そのままそれが発見されないでいったらもういつ死んでもおかしくないような状態で
発見されてなかったら、その健康番組に出ていなかったら、うん、もう僕いなかったっていうことなので、
なんか症状なかったの、それまで 9.8 ミリって
ないんですよ。で頭痛とかは頭痛持ちだったんですけど、うんうん、頭痛とかって普通になんかちょっと徹夜したらなったりもするじゃないですか、
まあね、うん、
なのでその脳動脈瘤とかはサイレントキラー、脳の病気って、うんうん、突然訪れて、うん、くも膜下出血とか脳梗塞になって、はい、命を落としてしまう方や、うん、もう、うん、後遺症の、うん、が出てしまう方が結構多い、うん、それを未然に防げたんですよ、
うん、本当に良かったですね。その時娘さんはおいくつだったんですか？
17です、高校生でした。
あ、まだそっか、17歳。
びっくりしたでしょ、それ娘さんも。
しましたね、うん、だからもうその時も、うん、やっぱりその番組終わってから、うん、やっぱり 帰りの車の中で、うん、家に、うん、ちょっと話さなきゃいけないことがある、はいはい、え、何って言われて、うん、喉脈瘤があった、うん、って言ったら、で帰ったらもう、うん、奥さんも娘も、うん、もうネットとかで調べて、うん、これ大変だよっていうことになって、うん、とにかく早くもう、うん、どうにか手術をしなくちゃいけないし、うん、これもう早くしないと危ないっていうんで、うん、もうその日からもう家族の笑い消えましたね、やっぱり、手術まで。
それから手術までっていうのは期間どのくらい
です
か？
もう本当に 2,3 日で、
うん、あ、そう、
はい、あの、うん、おかげさまで、その番組に出られていた、うん、札幌の帝神会病院っていう有名な病院の先生がいらして、うんうんうん、でその先生のところに札幌に行って、うんうんで手術をしたんですけれども、なのでそこで僕はあの本当にもういただいて、もう新しい命をいただいたことと一緒だったんで、だからこれからはなんかもうこのいただいたありがたみを自分が手術してもこういう病気になっても元気になっていくんだっていう姿を見せながらやっていくのもライフワークだなっていうふ
う
に変わってきました。
その番組はあんまりなんか出た人がちょっと噂で聞いてるのは、あんまり状態がひどいとオンエアしないとかいろんなことをなんかちょっとペンディングにするとかってちょっと聞いたことあるんだけど、そうじゃなかった
の？全然僕がもうそのまま、うん、リアルですから、うん、もうその後誰も、ひな壇の方コメントしなくなっちゃいましたから、
しなくなっちゃった。
でもね、
リアルに、
はい、
リアルに。で、じゃあ高さんもその場でリアルにその衝撃を受けちゃったわけ？
受けました。でその場で、はい、あの番組終わってすぐ先生に説明を受けて、もう段取りを取ってっていうことでした。
よかった、それです
ぐ、はい、それオンエアしたんですか？
しました、でもオンエアの時には、ちょうど、まあ、20日間で退院だったんですけれども、はい、その20日間でやっぱりあの退院して元気になりましたよっていう姿を、
それがないとね、
そこまで、ちゃんとお見せして、大変な病気でも、早期発見早期治療だったら元気になりますよっていうところまでを皆さんにお伝えしなきゃいけないなっていう、
それが、ね、見せられただけすごく良かったですね。
そうですよね、
はい、いやだからもうその翌年とかも、うん、ちょっと娘の誕生日とか家族で食事したんですけれども、それで娘がポツンと、いや、あの番組でねパパがね、あの喉脈瘤もし見つかってなかったら、今年ママと二人だけだったと思うとよかったよねみたいに言ってくれて、でもそれをなんかもうなんか、まあ、神様のお恵みじゃないけれども、なんか本当にそこに出なければ僕いなかったですからっていう、はい、だからそういうところで、あの呼びかけるっていうのはね、あのなんか今まで DJ やるのも、もう自分はもうかっこよく DJ やっていくスタイルとかそういう形だったんですけど、病気以降はやっぱり自分は元気を出してもらうためのアウトプットとして DJ があったり、なんかバラエティ出させていただいたりっていうような、はいはい、なんかそういうような、なんか根本がなんか備わってきたような気がします ね。
それまで、
はい、
どんな人生やってたの？
いやもう
想像つかないよね、私たち。
めちゃくちゃでしょ
う。そうです、もう DJ ですよ僕、
めちゃくちゃでしょう、もう本当に
18ぐらいからずっと DJ、はい、ディスコでやってて、もう寝ようが寝まいが、もうイエイイエイイエイイエイ行けたらいいぜみたいな感じでやってまして。
反省した少しは。
しました、大反省ですよ。もう夜寝る前に、
反省しろよ、ね、
反省しましたって、もうポテチとあのプリン食べて出て翌朝は、みたらし団子から食べるみたいな、ダメです、それで。やっぱり食生活を直していくっていうところからでしたしね、本当に。
まあ、問題の糖尿とか他のはないのね。それじゃあそれもちょっとあるの、
うん、そこも全部調べて、だんだんと、その、ね、尿酸値ちょっと高かったんですけどね、なのでその辺も治療と進めていくようにしました。
それ手術後から急にこの健康を気遣うようになったんですか？
そうです、急にです。だって一回もう死ぬ思いしたんですよ。
だって本当ですよね、
はい、そうなるのかしらね、
爆弾抱えた状態でだってイズダンスってやってらしたと思うと、
そうです、
ね、多分もう阿佐ヶ谷姉妹さんと一緒にバラエティ出していただいた時も阿佐ヶ谷ドゥダンスって言いながら
抱えてたんですもんね、
危ないですよ、
不発弾を抱えてるようなもんですもんね、
阿佐ヶ谷ドゥダンスってポコってなる可能性あったんですよ、
結構な勢いでだってね、声出してらしたりとか、うんはい、ありましたから、うん、いや本当にご縁というか、
う
ん
うね、
もう良かったです ね、本当に素晴らしい、良かった、
なんか運命を感じるよね、そうなると、そういう番組に出たことだとかなんだかとか含めて、ね、
はい、うん、で定期的にそちら の、うん、あの手審会に、はい、あの年に1回行ったりすると、うん、ちょうどロビーで会った、うん、はい、方々に、うん、あ、コウさんですよね、うん、あのテレビで拝見しました、私もの、うん、おばも、うん、ちょうど、はい、あの手術しようかどうか迷ってたんですけど、うん、なんか手術してもコウさんみたいになんか元気になるんだっていうのを見て、うん、なんか手術踏み切ったんですよとか言ってくれたりとか、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、
それは素晴らしいモデルケースですよね、はい、
あと、あの、ちょっと不安だったんで検査に来ました、
あ、なるほど、
って言ってくれたり、もう何万人に、あ、もう一人でも二人でもなんかそういう人が呼びかけでいてくれたら、なんかその周りの家族の方は早期発見で、あの、悲しまなくて済むなと思えば、そういうことをあの常々口に出すのは大切かなっていう気持ちですね。
でもさ、手術はさ何時間ぐらいかかったの？
6時間半ぐらいです。
あ、すごい。
いや、だって頭の上から耳の後ろまで、はい、あの切るんですよ、解凍するんですよ、
解凍しますだって聞かれ
て、頭蓋骨をパカって、
パカって、そのロボット系では
ないですけど、どうやって
、まあ、あの、かんないね、とあのそうですね、あのぐーっと削って、はい、
あんなに蓋みたいにパカ
って出す、開けるんです
よそこはパカって開けますパカって開けて、
うん、
で僕あのその、はい、あの番組で後々に、うん、あのその手術してる、
はい、
あの、うん、映像とかを見て、うん、ここがこういう風になって、うん、あの、うん、クリッピングを止めました、ね、うん、止めました、
はいはいはい、自分の見たの、
見たんですよ、
いや、よく見たね
見ました、びっくりした、
見られ、そりゃ、ね、すごい、ね、俺なんかダメだな、
もう絶対ダメですか、
脳パカって開いてここクリッピング
する、私の頭
気絶しちゃうよ、そんなの見たらすごいね、
だから僕今何じゃの頭の中に、うん、あのクリップが3つちゃんと入ってて、
そうなんですね、
それでいいの、
はい、
完了の手術は
完了なんです、でその先生に、うん、これクリップって、うん、絶叫マシーンとか、うん、もしあのバラエティの罰ゲームで落とし穴落ちちゃっても大丈夫ですか、ね、うん、そんな大丈夫ですから、うん、何があってももう一生取れませんからって、
うん、
あの空港でピピピってなりませんから、なりませんからって、
あの海に潜ったりするの大丈夫なの、
大丈夫です、
大丈夫
なの、はい、
頭蓋骨の間から海水が入ってきたり
そうしみです。
しみちょっとしみるとかない。
しみるとかないです。もう本当に、うん、あのそのぐらい、うん、もうあのその先生がおっしゃってくれたのが、うん、私はもう大変な手術だと思うけど、うん、病気を手術するのではなく、うん、DJ コーさんのもう人生手術しますから。
うわー、
すごい
先生。
っていう家族と僕に言ってくれたんで。だったらこの先生に任せて、
すごい先生だね、
はい、あの本当になんか低身階病院って北の砦って言われてるらしくて、うん、その日本でそういう脳 の、うん、の病気になったり、なかなか手がつけられない人とかそういう方がで、うん、そこに行って最終的に見てもらえるような病院で、それもラッキーでした ね、
う
ん、すごいね、じゃあ今なんか頭なんかちゃんと洗えるんだ
染みないですよ、だから
染み痛い、
染みが痛い、みないんです
何かっちゃ頭染みじゃないかと思う、
いくらパタって取ってても
なんか染みそうじゃんだって、ね、大丈夫なんだね、
安心してください
、はい、さてご本の方ですけども、
ね、素敵な、
もう、なんかこうやっぱしなんか自分でこういうのにかかってみると、はい、こう今までやってたことに生活習慣をいろいろ変えていこうと思いになられましたか、
は
い
は
い、
そうですね、はい、なんか何より普通にこうやって話してたり、
うん
うん、はい、あの普通でいられることがなんか当たり前じゃなくてありがたいことだっていうのを改めて、なんか感じたので、それをよりなんかいいルーティンを作って って、うん、楽しくやっていけるようにというようなところ
ですね。そうだね。あなたは食事もね、
はい、
あこうあの一番最初こう手術室から帰ってきて、はい、最初物を食べられるようになった時、はい、何食べた？
ね、はい、あのお味噌汁、
はい、
水お吸い物を、病院の食事で、
うん
うん、お吸い物でした
ね。何も入ってないやつですか？あのお吸い物、お吸い物っていうかその、
はい、
あの具みたいな話入ってない。
あ、漏れるから。
違うんです。吸い物なんで、なんで口から飲んで上から漏れちゃうんですか？お吸い物が。
いやだから
そんなもう。
すいません。いや分かりました。
首からじゃないんですよ。いや
もう高さん元気になったから冗談言ってるだけでもね。ね、
いやでもそういうふうにもね、うん、あの言っていただける方が、うん、それだけもう、はい、あの元気
は、
ね。
それから何が食べたくなったの？
あのですね、はい、僕なんか。美味しいパン食べたいなって奥さんに言ったら、そしたら北海道の、うん、あの北海道ってパン美味しいんで、うん、あのルタオさんっていうとこのパンを買ってきてくれて、塩パンを、
はい、塩パン、
塩パンです、うん、その塩パンが美味しくて、うん、なんか僕、うん、あこんななんかパンって美味しいんだって言って、それから、うん、もうパン好き DJ になって。
パン好き DJ かも。いや、そんな DJ つけなくても、パン好きで大丈夫じゃないですか。いや、
パン好き DJ になって、もう毎日のようになんかパンを食べるようになりましたね。
まあ、塩パン以外もパン好きになりました。それじゃあいろんな、
そういろんなパン食べまくりましたね。
いろんなパンを食べて、
はい、クロワッサンも好きですし、あ、はい、あと3種のチーズのパンも好きです。
3種のチーズのパンまたいい。
あ、なんかうまそうだねそれね。
そうなんですよ、美味しいパンもあって、
あんまり塩きついのいけないよね。でもね、
でもこの塩漏れないんですよその前に。
漏れるって言って
塩でもこの時期はあの暑いじゃないですか、はい、だから、うん、塩パンで塩分補給してください。
ちょっと、
ね、
ちょっと多少塩分強めに取って、はいはい、
うん、そしたらもうあんパン食べたらあんこ漏れちゃうじゃないですか。
はい、で食べれるようになって、
はい、そうですね、うん、
あ、酒はどうした？
あ、僕もともとお酒とタバコは全然ダメなんです、うんうん、ダメなんで。
もともと、
はい、
あ、そう、
はい、そうなんです。
いや、酒もタバコもでもやっぱしそういうことになって、そのせっせな生活からとかそれなっちゃったりするんだ。
いや、なかなかその脳の病気って原因が分かんなくて、うん、それがもう、あの、原因分かったらノーベル賞もらえるぐらいなことをおっしゃってましたね。でも、うん、最低その生活習慣を、うん、はい、しっかり作っていけば、はい、あの、予防になりますよ、うん、ということは先生おっしゃってました。
朝起きてどうしますか、はい、今どうしてますか？朝起きました。
朝起きました、
うんうん、
あ、まずですね、うん、エゴサーチします。
エゴサーチ何？
あ、まず、うん、
自分の、はい、自分の、
はい、LINE は見ずにエゴサをバッとします、うん、そうするとちょっと目が冴えるんで、うん、
あ、はい、
ストレス溜まんない、それ大丈夫なの？
溜まんないです。
大丈夫、
あの、バーッとちょっと目を覚ますという
か、目を覚ます、
はい、
はい、それして、
そしてトイレに行ってですね、うん、歯を磨いて、はい、3回ガラガラガラペッてやりますね。
あ、それ決まってら
っ
し
ゃる、
はい、
細かくありがとうございます。
いい、
うん、それで塩パン食べる
で、家から、うん、あの、僕の仕事場に近くにあるんですけど、はい、その間にパン屋さんがあるんで、うん、そこのパン屋さんによって、うん、まず一つ目が塩パンで、二、はい、つ目が、うん、だいたい3種のチーズパンで、三、はい、つ目はその時のと、
あ
の、
あ、気分
ですね、季節のパン屋で、そういうルーティン。
あ、ルーティンがやっぱり、
やっぱパターンと違うんですよ、またルーティンと、
はい、どういうこと？パターン、
パターンっていうと、はいはい、なんか繰り返しであったり、はいはい、なんか同じことを繰り返すっていうような感じで、はい、なんかだんだんちょっと飽きが来たり、はい、なーなーになるんですけど、なんかルーティーンっていうと、一、うんうん、ついいことがあったら、美味しいパンがあったら、うんうん、じゃあ今日もこれ買おう、うん、あ、これ買ってなんか食べてると、なんかすごく調子良くて、うんうん、あの、毎日いいなって、うんうん、っていうような、なんかいいことの繰り返しがなんかルーティーンかな
ってい
う考え方にして、
なるほど、
それをちょっとのことでいいんで、うん、なんか作っていったりすると、うん、そういう自分の生活の中にちょっと潤いまでいかないかもしれないけど、それが増えていくことでちょっとポジティブな毎日になるかなっていうような感じですね、う
ん、
う
ん
う
ん、なんか 夜散歩をなさってるらしいじゃないですか。
あ、ウォーキングしてます、はい、
最初は散歩じゃなかったんですか？最初はなんかジョギングみたいな感じ。
いや、普通に、あの、うん、歩くのがすごく、うん、あの、なんか体にいいっていうのを聞いてて、うん、
はい、
で夜だと、うん、あの、よく皆さん、あの、イヤホンとかなんか、うん、
はい、
そういうの、うん、音楽も聞かないで普通に歩いてる、
うん、
え、デジゴコさんが、
はい、
ヘッドホンつけずに
ラジオです今このまんまずっと歩いてないですか。
今もキラキラのヘッドホンつけられてヘッドホンも、
でもこれを つけずに、うん、あのウォーキングなんで、うん、歩きながら、うん、そうすると、うん、なんか、あの普通にあこの時期になると夏になるとあ虫まだ鳴いてるんだとか、ちょっと冬になると、うん、あイルミネーションチカチカしてきたなとか、うん、なんかそういうのをちょっと感じながら歩くと、うん、おなんか 日常のちょっと離れたところで、うん、自分が一回落ち着けてフラットになれるかなっていうような、う
ん、なんか夜の方がいいって書いてなかった？
あ書いてました、
うん、夜の方がいいな朝じゃなくて、うん、
僕は夜にしてます、うん、なのでそのウォーキングも人それぞれで、うん、ルーティーンとしてなんか自分で作っていければ、はい、自分の夜はなんか、うん、なんか季節を感じながらとか、うん、でも、はい、あの最近僕歩いてて、はい、
うん、何ですか、
よく自転車に乗ってる人が、はいはい、うん、でっかい声で歌いながら、
はいはいはい、
来る人がいるんです
よ。頭にいるよね。
いますよね。うん、であの人が、うん、あのうわよだめうわうしわ何歌ってんだろうって思ってそれが気になってしょうがないんですよ。
ヘッドホンつけりゃいいじゃないです
か。受けて出して。
いや、でもね、本当に、はい、そういう世間のこととか、なんかこうなんかあれだね。ちょっとなんかほんのちょっと前とは生活違うけど、はい、それはそれでなんか楽しんでる感じが伝わってきますね。
そうですね。その病気のおかげで、はい、やっぱり家族もなんか、うん、あの一つの方向を向いて何でも一緒、うん、もう一番なんか見られたかない部分を家族にも見てもらいながら、はい、やっぱり力を合わせていけるっていうような生活になりました。
はい、はい、今おっしゃっていただいたお食事ですとか、はい、その健康法みたいなねルーティーンのお話だけじゃなくて、なんかこう人間関係のコツとか、なんかすごく
昔はね、はい、あの見栄たくさん張ってたけどね、
う
ん、
そうです、う
ん、見栄張らないっていう、はい、気持ちになったみたいよ、ね、
メンタルとかマインドの持ち方とかいろいろ人間関係書かれてます、ね、ではご紹介お願いいたします、はい、
改めて DJ コウさんのご本紹介します。あと10歳若くなる DJ 交流身体脳の整え方、はい、PHP 研究所より税込み1650円で発売中です。さらに本日午後7時より紀ノ国屋書店新宿本店でサイン会のお渡し会を実施します、はい、DJ コウさんに会いたい、サイン本が欲しいという方はぜひ足をお運びください、うんうんうん、高機能マスクの着用などコロナ対策はくれぐれもお忘れなく。
もうあの大切な、ね、内容にあのピンクのマーカーがもうすでに引いてあったりしてすごく読みやすいものになってますので、
絵も描いてある。
それ娘のアイデアです
。そうなんです、読みやすい。お嬢さんのアイデア、
うん、最初からマーカーが引いてあるから、
ね、素敵ですよ、ね、
色もすごく分かりやすい。緑とピンクですごいいいのよね。
はい、はいはい、
大竹メインディッシュ、ゲストは DJ コウさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。